フィリピの信徒への手紙4章4節から6節あ7節まで366ページです。お読みします。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。神の言葉です。感謝いたします。改めておはようございます。今朝は、第四主日の礼拝で、先月から第四主日は説教でお祈りについてお話をしています。先月3月23日の礼拝ではイエス様の祈りを見てきました。今日はお祈りについての2回目になります。で、今回は個人の祈りと行動の祈りと題してお話をいたします。最初に前回もウェストミンスター小距離問答の問い98を確認をしたんですが、聞いててください。問い98は祈りとは何ですか、そういう問いなんですね。で、答えの方は祈りとは神の御心にかなうことを求めてキリストの御名により私たちの罪の告白と神の憐れみの心からの感謝とともに、神の憐れみへの心からの感謝とともに私たちの願いを神に捧げることですが答えなんです。で、祈りとは何ですかっていうのが質問なんですが、小距離問答では、まず神の御心にかなうことを求めるっていうのが祈りだ。それからもう一つはキリストの御名によって祈る。そしてその祈りの中身ですけれども、罪の告白と神への感謝とともに私たちの願いを神に捧げることですなんですね。皆様はどんなお祈りをしておられるでしょうか。ともすればそのお願いがね、先になっちゃってお願いがいっぱいで感謝が少なかったり、あるいは感謝を忘れちゃったりすることもあるかもしれないんですが、まずお願いする前に自分の生活を顧みて、まあ罪を告白する、自分の生活を神の前にまあ覚えて、まあ祈る。それから、神様にいただいている恵みを、私たち本当いつもいつも当たり前のように生活をしていますけれども、そのよく見てみると神様からたくさんの恵みが与えられているということが分かってきます。その感謝を捧げる、そしてその上で願いを祈る、まあ、こういうふうに小距離は教えてくれています。そうですね。で、ここではキリストの御名によって神に祈るとも教えてるんですが、ここで神と言われる存在、小距離は父なる神のことを言ってるのか、あるいは三位一体の神を意識してそう言ってるのか、まあそういう問題はあるんですが、まあとりあえず小距離はそういうふうに教えてくれてるんですね。それで今日はその聖書の中でじゃあ祈りはどんなふうな祈りがなされているのか、 先月はイエス様の祈りを見ていきましたが、今日はイエス様の弟子たちがどんな祈りをしたのか、新約聖書からですね、旧約の方はちょっと置いといて、新約の祈りをちょっと見ていきたいと思います。でも最初に先月の話をちょっと思い出すためにも、そのイエス様の祈り、特にあの祈りのね、出だしのところをちょっと注目したいんですが、なんて祈ってるのか、皆様はどういうふうにね祈ってますかね。祈りの出だし、父なる神様、あるいは主イエスキリストの父なる神様とかね、あの祈り出す言葉がありますでしょ。人によってね結構あの違うんですよね。私あのすごく印象に残った祈り、前もお話ししたかもしれないんですが、ある姉妹があのお祈りをするときにいつもいつもあの同じ出だしで祈られるんですけど、その出だしがね、お優しい神様って祈られるんですね。で、まあ間違ってないんですよ、いいんですよ。で、その方にとって神様は本当にお優しい方なんだなっていうのをいつもね、あの、あ、そうなんだと思いながらその祈りを聞いていた、そういう記憶があるんですが、皆様なんて呼びかけて祈られているでしょうか。改めてそういうふうに聞かれるとね、あ、どうだっただろうってちょっと思っちゃいますよね。まあ、あの自分で祈る時と、それからあの公のところで祈る時と、やっぱり変えてたりすることもあると思うんですけれども、でイエス様のあの祈り、ゲセマネの祈りを先月見ましたが、マルコの14章36節もう一回見たいと思います。マルコ14の36、ここでイエス様の祈りです。イエス様はアッバ父よ、あなたは何でもおできになります、そういうふうに祈られたんですね。アッバ父よ、そういうふうに呼びかけて祈っている。これアッバっていうのはお父ちゃんとかね、私の父さんとか、そんなあの本当に親しい、父親に対しての呼びかけの言葉です。でイエス様と天の神様は三位一体の父と子という、本当に親密な関係なのでね、そういうふうにあの神様に対して呼びかけることができたわけですけれども、そのイエス様がやがて十字架にかかって復活なさる、今は天におられて私たちのために取りなしをしてくださる、してくださっている、そういうことを考えると、その私たちも同じようにあの、まあ、アッバ父よとは祈りませんけれどもね、でも父なる神様、そういうふうに親しく祈ることができるようになってるわけですね。で、まあ、イエス様の祈りはそういう祈りです。じゃあ、他の祈りも見ていきたいんですが、最初の教会、初代教会の人々はどんなふうに祈っていたんだろうか。当初彼らはユダヤ教の伝統を引き継いで主なる神への祈りを捧げていました。イエス様があの天に昇られた後、ペテロとヨハネが神殿でキリストの福音を語って逮捕されるという事件が起きましたけれども、その2人が釈放された後、仲間と一緒に祈った祈りがあります。それを見て、その祈りを見たいんですが、使徒言行録4章24節の後半ですね。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です、っていうふうに祈り始めてるんですね。ここでは主よという言葉で祈りが始まっています。で、おそらく彼らがあの考えていたというか意図していた主よっていうのは主なる神で、これはあの旧約聖書の方によく出てくる言葉ですが、主 ユダヤ教のここはこれはまだユダヤ教の伝統を引き継いだ、まあ、祈りの呼びかけであったと思います。で、私たちが祈る時にも神様に呼びかけて祈りますよね。例えば神よとか神様とか主なる神よ、主なる神様、あるいはいろんなその形容詞をつけまして、全能の神よとか恵み深い神よ、愛と憐れみに富んでおられる神よ、天地万物を作り治めておられる神よ、なんてあのいろんなあの呼びかけの言葉、呼びかけ方がありますけれども、まあ、これは全部ただ神よと言ってますけれども、まあ、あの三位一体の第一位格であります父と、まあ、その御業、お働きを意識して祈っている、まあ、そういうふうに言えると思います。で、あのですけれども、イエス様に向けた祈りも聖書の中にあります。第一コリントの16章22から24読みますね。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナタ、主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように、私の愛がキリストイエスにおいてあなた方一同と共にあるようにという祈りですが、マラナタ、主よ来てください。この祈りはあのキリストの再臨を念頭に置いた祈りですから、明らかにイエス様に対する祈りですね。イエス様を念頭に祈っている祈りもある。さらに、ステファノがあの殉教するときに祈った祈り、この祈りも有名な祈りですが、この祈りは本当にイエス様に向けられた祈りと言えると思います。使徒言行録の7章59節、石打ちの刑で殺されてしまうんですよね、ステファノがね。その時の祈りです。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言ったですね。主イエスよってイエス様に呼びかけてるわけですよね。そういう祈りが新約聖書の中にある、イエス様への祈りがある。それからその他にも、まあ、パウロが自分の病というか棘を取り去ってほしい、そういう、お願いをする祈りがありますが、その祈りも前後関係を読むとキリストへの祈り、そういうふうに考えることができます。ここは開きませんけれども、第二コリントの12章の7節から10節、関心のある方は後でお読みいただきたいと思います。こんなふうにあの新約聖書の中では、その直接イエス様に向けても祈る、そういう祈りがあります。特にイエス様は私たちの罪からの救い主であり、そして今神様の右に座して、私と神様と私たちの間を取りなしていてくださる、そういう方ですから、特にその恵みを覚えている時に、覚える時に私たちもイエスキリストよとかイエス様、そういう呼びかけて祈る、そういうふうにして祈ることもあります。またイエス様ご自身も地上におられた時、こんなふうに教えておられます。ヨハネ福音書の11章14章13節14節ですね。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう、そういうふうに言っておられるんですね。だから私 に祈りなさい、あるいは私の名によって願いなさい、そういうふうに言ってくださってますから、イエス様、そういうふうに呼びかける祈りも、そういう祈り方もあるわけですね。でもう一つ、さらに私たちの今一番近くにいて直接私たちを助けてくださっている聖霊なる神様の存在もあります。で、聖霊の働きを意識して祈るときに、聖霊なる神よとか聖霊様、そういうふうに祈ることもあります。まあ、もっとも改革派教会ではあんまり聖霊様って言っては祈らないんですけどね。でも他教派の方はそういう祈りもなさいます。まあ、聖書の中を探してみると直接聖霊に呼びかけて祈るっていうこと、そういう例は多分見当たらないと思いますけれども、でも、これも間違いではないと思います。ローマの信徒への手紙にはこんなふうにあります。ローマの信徒への手紙の8章26節、そうですね、同様に霊も、霊っていうのは聖霊のことですね、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないようなうめきを持って取りなしてくださるからです、とありますね。私たちがどう祈ったらいいのかわからないような、その時に聖霊が取りなしてくださる、言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるとあります。どう祈ったらいいかわからない、あるいは祈れない、そういう時ってありませんか？まあ、いろんな信仰の状況があると思うんですけれども、長い人生の中で祈る言葉が出てこない、そういう経験はないでしょうか？でもそういう、そういう状態であっても聖霊が取りなしていてくださる、これも本当に感謝なことだと思います。で、まあ、ここまでその祈りの呼びかけいろいろあるということを見てきたわけですけれども、まあ、考えてみると、その祈りがどういう場面で、あるいはどういう意図での祈りなのかということで、その呼びかけ方が変わってくることが多いと思います。で、いろんな場面でのいろんな方の祈りを聞きながら自分の祈りを、まあ、考えて工夫してみてください。でも言えることは、その神様と祈っても、それから、イエス様と祈っても、主なる神様と祈っても、聖霊様と祈ってもね、三位一体の神様ですから、ちゃんと神様のところにその祈りは届いている、そのことはね、安心して祈っていいと思います。で、まあ、そういういろんな呼びかけがあるよっていう話をしてきましたけれども、その他に今日はもう一つ、その祈りについてのもう一つの面を考えたいと思うんですね。今日の説教題は個人の祈りと行動の祈りという説教題です。で、まあ、そっちの方の話ですね。で、個人の祈りっていうのは、まあ、自分で祈る祈り、密室の祈りとも言います。それから行動の祈りっていうのは、みんなと一緒に祈る祈り、共同体の祈りという言い方もあります。で、これちょっと区別が必要なんですね。で、個人の祈り、自分だけで、あるいは夫婦で、あるいは家族で、本当に自分たちだけで祈る場合には、本当にプライベートなことも何でも祈ることができます。自分のこと、家族のこと、個人的なこと、本当に自由に祈っていいわけです。 で一方でその行動の祈り、共同体の祈りでは、まあこれはどういう場合かっていうと、礼拝の中での祈り、あるいは、教会のいろんな集会での祈り、祈祷会もどちらかというと、まあ祈祷会の祈りは個人の祈りと共同体の祈りの中間ぐらいですね。自分のことも祈っていいし、隣人のことも祈っていいけれども、でも自分のことばっかりではない、まあそういう、まあいろんな場合があるんですが、特に礼拝の中での祈りっていうのは行動の祈り、共同体の祈り、みんなの祈りです。私たちの礼拝のプログラムでは教会の祈りっていうふうに書いています。牧会祈祷ということもありますけれども、教会の祈りなんですよ、個人の祈りではなくてね。 でその時にちょっと注意が必要なんですけれども、それは一緒にその場にいる方、礼拝の中でしたら一緒に礼拝している方々、祈りに心を合わせている方々がみんなでアーメン、その通りです、そういうふうに言える祈りの内容であることが必要なわけですね。で、特にその礼拝の中での、教会の祈りとそれから献金の祈り、この2つをちょっと考えたいんですが、まず朝の礼拝で祈られる、教会の祈り、牧会祈祷、いわゆる牧会祈祷ですね。それから、まあ、礼拝の中で祈る祈りはそれだけじゃなくて、説教の後の祈りがあったり、献金の祈りがあったり、最後に祝祷があったりしますけれども、でも牧師が担当することもありますが、教会の祈りは長老さんが祈ってくださることもあります。それから献金の祈りは当番の方がお祈りしてくださいます。でまずその教会の祈りを考えたいんですが、私たちの教会ではその教会の祈りって書いてあるその下にいくつか、祈る課題を書いて置いています。祈祷課題って言いますよね。で司会者、司式する者は、この祈祷課題を見ながら、こういう祈りも入れながら祈るわけですけれども、ただここにたくさん書いてありますのでね、礼拝の中で毎週これを全部祈れるというわけではありません。ですからどうか皆様方それぞれにご家庭でのお祈りの時にこの課題を覚えながら祈っていただけると本当に感謝です。でここではいろんなことを祈りますけれども、上からずっと見ていくと、まず世界のこと、そして日本のこと、それから教会全体のこと、あるいは教派のこと、近隣の教会のこと、私たちの教会のこと、そういう順番で祈れるように考えながら書いています。ですのでこれをこの課題を見ながら祈ってくださると、皆様もそれぞれの祈りがいろんな祈りに、いろんなところにその関心を持って祈ることができるわけですね。ぜひこの教会の祈りの祈祷課題も覚えながら、それぞれの場所で祈っていただきたいと思います。でもこの内容を見ていくと、感謝、取りなし、願いで、その週の課題が書かれていて、同じようなことをずっと祈っている、そういう部分もありますけれども、覚えながらお祈りいただけるといいなと思っています。で、でも教会の祈りはね、司式者がする祈りなので、礼拝の場ではね、皆様にお願いするということはないんですが、 皆様にお願いするのはその献金のお祈り、献金の後の祈りですね。でこれはその献金の後の祈りなので自由祈祷ではないんですね。で、あの献金の祈りといいましても献金感謝の祈りです。でもちろん礼拝の中での祈りですから個人の祈りではなくて行動の祈り、共同体の祈りです。ですからできるだけその個人職を廃して礼拝に参加しているみんなが一緒にアーメン、その通りですと同意できるような内容にするということが大事だと思います。で、最初にお読みしたフィリピンの信徒への手紙の、4章6節7節をちょっともう一回確認したいんですが読みますね。 6節7節、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう、なんです。で、これパウロの言葉なんですが、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そう言ってます。これ祈りの順番なんだと思います。ですからまず感謝、そしてその後で願いです。で献金の祈りもそうなんですね。献金の祈りは献金感謝の祈りですから中心は神様への感謝です。まあ、感謝といってもいろいろありますけれども、特に献金の感謝、献金の感謝ってどういうことだと思います？献金できることの感謝ですよね。で献金できるにはまず今朝礼拝に招かれてみんなと一緒に礼拝を捧げることができている、そのことが第一の感謝ですよね。それからそれぞれの健康が支えられているということも含まれますよね。だから経済生活が守られているということも含まれますし、献金できることの感謝を考えるともっともっと広がっていくわけです。礼拝に出席できたこと、献金を捧げることができたこと、感謝できること、感謝すべきこと、いろいろあります。でさらにその後に願いや取りなしを祈ります。まあ、そういう順番で祈っていくといいと思います。で、多くの場合その献金の祈りではこの順番が逆になっていることが多いなと感じています。あるいはいろいろお祈りしてくださって、で結局その献金感謝の祈りが忘れられちゃったりすることもあるんですよね。ですから、この礼拝の中での献金の祈りはまず献金感謝の祈りだということを意識して祈っていただくといいなと思っています。また、このマイクの性能の問題もあるんですが、この祈りが聞こえないことが多いんじゃないでしょうか。それで、聞こえないとね、みんなでアーメン、その通りですっていうことができないわけですよ。ですからマイクしっかり口元に近づけてみんなに聞こえるように祈っていただきたいと思います。そしてみんなでアーメン、その通りですって、そういうふうに言えるような祈りを、そういうふうに祈れるように、心がけていただきたいなと願っています。で献金の祈りの例を今日は3つぐらい短いものを、配布してありますので、まあ、このまま祈っていただいてもいいし、あるいはこんな感じでアレンジしていただいても参考にしてね、自分の言葉で祈りを整えてくださってもいいと思います。そういうことも考えながら覚えながらお祈りをいただけると感謝です。あまりね言っちゃいろいろ注文つけちゃうと祈れなくなっちゃったりすると困るんですけどね。 でも、もう皆様方ね、信仰生活長いし、ただ感謝の祈りだ、献金の感謝の祈りだということを覚えて祈っていただけると、みんながアーメンと一緒に言えると思います。個人の祈りとそれから共同体の祈りという区別もつけていただくということも大事だと思います。はい、それでじゃあ、そのぐらいなんですが、最後もう一度、フィリピの4章の6、7を読んでお祈りします。何事につけ感謝を込めて祈りを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。祈ることを通して私たちの心に人知を超える、私たちの思いを超える平和が神様から与えられるんだということを、覚えながら祈りの生活をそれぞれ充実させていただきたいと思います。お祈りします。愛する神様、今朝は祈りについて考えることができ感謝をいたします。またあなたは私たちの祈りを聞き上げてくださる方であることもありがとうございます。本当に私たちの祈りは拙い祈りですけれども、その祈りに目を留めていてくださり、また私たちの思いをあなたが汲み取ってくださる、そういう方であることを感謝をいたします。どうか私たち一人一人の歩みがあなたと共に、また祈りを通してしっかりあなたにつながって歩んでいくことができるように導いてください。今週のそれぞれの歩みの上に主の祝福が豊かにありますように祈ります。感謝をして尊き主キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げします。アーメン。それではお立ちになれる方お立ちいただいて、賛美歌の312番を賛美いたしましょう。